い、皆さん、こんばんは。こんにちは。あれ？あ、あ、あ。ですです。入ってるかな？はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。レイブンズナイト、始めていきたいと思いますが、まずですね、今日、残念なお知らせではないです。残念なほどではございませんが、久しぶりにですね、アリスさんが、階段の登山に苦戦しているようです。はい。今、必死に階段に登っている感じでございます。あ、というのもですね、ご存知のない方に、ご案内しておきますが、アリスさん、放送ブース、まあ、放送する場所、お家の2階でやってるんですけど、そのね、階段がものすごーく長くてですね、登るのに苦戦することが多いんです。ですのでね、レイブンズナイトを始めても、アリスさんがいないって時はですね、階段を必死に登っている、そんな感じでございます。まあ、もう少し、あと少しっていうね、コメントを21時59分の段階でいただきましたので、もう少しで登場すると思いますが、今しばらくお待ちくださいませ。なんかね、音声の調子が微妙に悪いのかな。ちゃんと乗ってるのかどうかが非常に気になるところではございますが、大丈夫かな？なんか、ユーストリームの方が爆音になってるような、そんな感じがするんですが、皆さん大丈夫でしょうか？ラジオの方は普通のような気がするんですけど、なんかユーストの方が音割れしてるような、なんかそんな感じがしないでもないんですが、大丈夫みたいですかね。はい、大丈夫そうなので、このまま行きたいと思います。さあ、アリスさんが登場した時にですね、アリスさんの声が宇宙人声になってたらどうしようかなとは思ったりしてるんですけどね。さあ、というわけで、ぼちぼち、ラジオを始めていきたいと思うんですが、アリスさんどないですかね、ちょっとどないですかーと、ちょっと聞いてみますね。はい。さあ、アリスさんは反応返ってきますかね。アリスさんどないですか。そもそもこのどないですかって何弁なんでしょうね。どないでっかとかでしたら大阪弁？関西弁？どないですかってなんか変ですよね。どないでっかのなんだ？丁寧語が混じってるような感じがするんですが、実際どうなんでしょう。どないですか、どないですか、どないですかっていう、どないとはこれ強言葉、どないしたらええのや、どないな調子やとかですね、こちらはどうやら強言葉で、まあ、どのようなとかどんなっていう意味があるらしいですね。どないなとかですね。はい、というわけでアリスさんが戻ってきましたのでお呼びしたいと思います。どう、現在呼び出し中でございます。こんばんは。
こんばんはです。
アリスさん。
はい。
今日は階段何段あったんですか？
ちょっと、1001段あったんだから、ちょっとその1段がすごかったんですよ。
あ、なるほど、その最後の1段にものすごい苦戦してたわけですね。
そうなんですよ。もう立ちはだかる壁のごとく高かったので、よいしょ。あー。
今もなんか、足元にあるちっちゃい階段を登りながら、喋ってる感じですか？
そうですね。よいしょ。
あ、ちっちゃい階段を登り、ちっちゃい階段を登ってるわけですね。
はい、到達しましたよ。は
い。いらっしゃいませ、アリスさん。
いやーさ、今日さ、
はい。
僕月曜日に、
はい。
休みなんだけど、
はい、はい、はい。
で、どうしてもちょっと月曜日にお子様のことで、はい。学校に行きたいって言ってた、お母さんがいて、
まあ、
月曜日と水曜日を交換したんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、今日こうお休みだったんですよ。明日もお休みなんだけど、今日お休みだったんですよ。
あ、お仕事がですか？
うん。5日間勤務の末のお仕事で、
はいはいはい。
もうすごいのんびりしてたんですよ。
なのに、
頭の中には水曜だということが分かっているのに、
はい。
なぜか木曜日と勘違いしてしまって、
はい。なるほどね。
ふわーってなった。
今日水曜日なのに木曜日と勘違いしてたわけですね。
そうそうそう。水曜日って分かってるんだけど、木曜日と勘違い。
なるほどね。ちなみにですね、 今、ね、チャットルームで問い合わせがあったんですが、HR さんはアリスさんの家を覗けるのかっていうね。
なぜ？
いや、ほら、ちっちゃい階段を登ってるっていう、このね。まあ、ね、覗けるわけではございません。アリスさんを、の、こうね、喋りにから
このエッチ！
そう！エッチじゃないです。エッチじゃないです。
このエッチ、パーン！
ちなみに、なんかちっちゃい階段っていうよりもですね、下りエスカレーターを登りながら話している感じかなっていうね、コメントもいただいてますが。はい。下りエスカレーターをこう登りながら喋ってる感がするっていうね、コメントもいただきましたが。なんか立ち止まってるとどんどん下に下がっていく感じのね。
そんな
ことはないです。
そんなことはない。
っていうことは、アリスさんの、階段はやっぱり固定なわけですね。固定階段。今日は1001段あったわけですね。
ちょっとね。
お疲れ様でございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ではですね、今日のお題のこととか、その近況報告とか適当にしていい？
うん。
なんかさ、ほら。
うん。
私、ずっとこう、肩痛いって言ってたじゃないですか。
そうですね、心配ですよ。
肩痛いって言ってたじゃないですか。
はい。
で、一回目行った時はですね、一回目病院行った時は、なんか筋肉痛めてるみたいな感じで、チップ貼って安静にしときゃ治るよ、みたいな感じでして。
うんうんうん、うん。
で、セカンドインパクト、セカンドインパクト、違う。
セカンドインパクトで
セカンド、セカンド、マピ、オピ、オピ、オペ、オペニオン、オピニオン。
オピニオン。
セカンドオピニオンではですね、なんか関節痛めてる的なことを言われてですね。
うん。
まあ、何でしたっけ四十肩的なやつ？
うんうんうん。
だからまあ、とりあえず痛み止めの注射打ちいいの、痛み止めの飲み薬もらいいの、シップ貼りいいの、暖かくして、何でしたっけストレッチとかですね、やってくださいみたいなこと言われてるですね。
うんうんうんうん。
全く改善されなかったわけですよ。
うん。
で、まあ、つい昨日ほどですね、サードインパクト行ってきました。サードインパクト違
う。サードインパクトもうとうとう来ちゃったんですね。
はい、サードオピニオンに行ってきました。
はい。
で、そしたらですね、その、まあ、再度レントゲンを取られまして、なんか肩のね、その関節が上の方にもう、肩の骨が上の方に上がっちゃってるらしいんですよ。
うんうん。
だからまあ物理的にね、腕が上がらないような状態になってまして、うん、何でしたっけ肩、肩板、断裂？
うん。
かもしれない的なね。
一番ラジオの、まあ、先々週の時に、
はい。
それだったら困るね、みたいな話をしてた
ん
だ
よね。そう、アリスさん、アリスさん、フラグ立てないでくださいよ。
いやー、そんなことはないよ、やだな。
いやー、先々週ね、そんな、アリスさんがそのフラグを立てて、盛大にフラグを立てて、
いやー、そんなことないよ。
立てたおかげでですね、私はそのフラグを回収することになってしまいましたよ。
うん、そんなことないよ。
そんなことないですか。
そうだよ、やだな。アリスのそんなフラグなんて立てるわけないでしょ。
まあ、実際明日、その精密検査に行ってですね。まあ、その、うん、なんでしたっけ、どれぐらいこうね、断裂してる具合をですね。まあ、チェックしてくるわけでございますよ。
うん、うん、うん、うん。
で、まあ、ね、部分的なものだったら、とりあえずは、なんか痛み止めとか、あとストレッチとか、リハビリとかでなんとかなるんかな、うん、まあそれでも 70% 治るかどうかって感じですかね。
で、
バッサリ言ってたら、手術する必要がある的な。
うん。
まあでもなんか最近見ると、なんか開けなくてもできるみたいですね。
そうなの？
なんか何箇所かプスプスとこう刺して、
うん、
で、あれするような手術がね、できるようになってるみたいなので。
うん。
まあでも実際はどうなるのかわからないんですけどね。はい。まあね、それでちょっと、肩が痛い状況がですね、まだ続いております。
うん、
まだ続いております。
お
ぉ。はい。で、今、関係ない質問、関係ないかもしれませんが、何でしたっけ？今質問いただきました。ミッシェル・ビー・ロバーズ手に入れたっていうコメントいただいてますが、何のことだって方いらっしゃるかもしれませんが、
大公開、全然わからない。
大公開時代オンラインではございませんが、船のゲームです。艦隊コレクション、艦コレ？
ああ。
ついに5周年です。
え、もうそんなに？
5 周年だそうです。
真面目にそんなに？
はい。で、5周年で、そのイベントとしてですね、任務が実装されまして、それをね、クリアすると手に入るっぽいんですけど、
うん、
私はその最終任務のそれだけまだできてないです。それ以外はとりあえずやってるんですが、うん、まあ今日はちょっと終わったらすぐ寝ようかなと思うんで、まあ明日あたりに頑張ってみようかと思いますが、5周年ですよ、うん、これ
マジですか。
大公開時代オンラインのラジオで話すような内容でもないとは思うんですけどね。
いやいやいやいや、でも長いよ。
長いですよね。
うん。かなり。
はい。で、何でしたっけ？アリスさんってカンコレってプレイしたことありましたっけ？
そうだよ。
ありますよね。
そうだよ。
まあ、それでですね、そのアンケートのですね、うん、その5周年を記念して、こう、アンケートが出てきてですね、
うん。
まあ、そのアンケートをこう、答えることができるんですが、
うん。
まあ、今の、何でしたっけ、アンケート、アリスさんのアンケートをちょっと聞いてみたいと思います。まあ、これをプレイしたことあるって言うんでしたら、うん、ちょっと聞いちゃいたいと思います。
はい、はい。
自分にとってカンムスとは何ですか？カンムスとは。
カンムス？
はい。
カンムスとは。多分、テンムスのお友達だと思います。
いやいやいやいやいやいやいやいや。あなたにとってカンムスとは、一応選択肢もないよ。複数回答可能です。
はい
はい、仲間、友、嫁、相棒、あ、待って、仲間、友、嫁、相棒、ユニット、思い出。え？
友？
友です。友達の友。はい。嫁、相棒、ユニット、思い出、戦力、娘、鑑定、希望、データ、その他。はい。
かわいい女の子。
可愛い女の子、その他ですね。
その他か。
まあ私の中ではですね、仲間であり、友であり、嫁であり、相棒であり、思い出であり、娘であり、鑑定であり、希望であり、戦力です。
もうすぎるよ。
データとユニットはないですね。うん、なんとなく。はい。で、元カノという答えた方もいらっしゃいますね。その他ですね。
元カノ。
で、もう一つ、その自分にとってカンコレとは、
うんうん、
普通のゲーム、趣味、暇つぶし、日課、人生、大切な何か、無意味、仕事、癒し、謎の魅力、希望、すぐやめるかも、最後までやるかも、その他。はい。
復帰したくてももう復帰できないような、なんかシステムが多すぎて、どうしたらいいのっていう状態です。
いや、競争する必要ないので、ゆっくりやればいいと思いますよ。
違う違う、わけわかんない。
いや、いや、変わってないですよ。基本的な、なんかイベント最新部を突入するとか、そんなんしない限りは、そんなに変わってないですよ。昔と。
そう？
はい。で、別にその、競争するようなゲームでもないのでね。
そりゃ、そうなんだかな。
はい。後から始めても追いつけるゲームなのでね。うん、まあ、自分にとってカンコレとは、日課？
日課。あ、でもそういうのはちょっとわかるな、日課。
なんでだろうね。その、うん、私自身も、まあ、艦隊コレクション、カンコレ、そのゲームシステムというかゲーム性というかですね、
うん、
それでなんかそのうわーすっげー楽しいとかすっげー面白いとかそういうのはなかなかないんですよ。
うんうん。
むしろイベントとかは苦痛だったりすることもたまにあるんですけどね。
うん。
でもまあ不思議と続けてしまう魅力があるのなのかもしれませんけどね。まあでも実際どうなんでしょうね、うんうん、その何でしたっけ、 ある人が言ってたんですけど、
うん。
その、やらなくてもいいゲーム、
うん。
っていうのは、なんか、すごい、素晴らしいみたいな。
どういうことだ？
最近のソシャゲとかに多いんですけど、その、デイリーとか期間限定とか、うん、そういうそのイベントごととか、
うん、
デイリークエストとかそういった、あと同じクエ、ものをこう繰り返したりとかって、何かとその、追われるゲームって多いじゃないですか。
確かにね。
でもその、追われるゲームって結局、その時はいいかもしれないんですけど、いずれ疲れちゃうんですよ。
うん。そうですね。なんか義務になっちゃったらダメなんですよね。
そうそう。で、やらなくてもいいゲームっていうのが、
うん。
やっぱりその、何でしたっけ、長く続けられるゲームなのかもしれません。
うん。かもしれない。
はい。例えばその、私がまあやってる大公開じゃオンラインなんかもこれ、大公開しなくてもいいわけですからね。
うん。
で、まあ、その、やらなくても、まあ、なんかね、他になんか、あれが、やることというかね、うん。なんか、なんだろうね、そういうゲームはいいゲームなのかなって思ったりはしますけどね、なんとなくですよ。なんかそんなことをこう、うん、何かしらで書いてた、コメントか、レビューかなんかを見てですね、あーってこう、ちょっと納得した感じではございますけどね。
うん。
はい。まあ、そんなわけで、オープニングトークでですね、大公開時代オンラインと全く関係ない話をしてしまいましたが、まあ、大公開時代オンラインもですね、かなり、何周年でしたっけ？はい。何周年か。忘れましたけど。
忘れちゃったか。
レイブンズナイトも何周年だろうね。忘れるよね。レイブンズナイトも何周年なんでしょうね。まあ、そんな何周年記念とかもね、やってみないといけないような気もするんですけどね。
うん、うん。
はい。でもね、すでにそのレイブンズナイトを始めた日っていうのがね、
うん。
超えちゃってるはずなんですよね、確か。
え？
アリスさん登場からの何周年記念もちょっとやってみたいですね。
ああ、いいね。
はい。というわけでアリスさん、ミッションです。はい
ミッション？
はい。アリスさんが、アリスさんが初めて登場した回を、
9月2日？
え？アリスさんが初めて登場した回が第何回か教えてください。
回か。
あ、日はわかるんですか？97回。日はわかるんですか？
97回？
第97回にゲストとして初登場でしたっけ、確か。
なんか97っていう数字と9月2日っていう数字が頭にあるんだけど、はい、
9月2日なるほどね、まあ、そういうヒントに探してみたいかなと思います。まあ、初期のアリスさんはねそのたどたどしさというかねなんかこのなんだろう喋れてない感
わーお
アリスさんは随分と進化しましたからねレイブンズナイトで
まああれですよ
はい
なんか喋っていいのかなーっていう気持ちとかさ。
そう。
ここ喋っていいのかなーって。
っていうのが遠慮感もありの？
そう。
そう言ったのが、まあ、私もそのやはり、元々の相方が男性だったのでね。
ええ。
まあ、アリスさんは、レイブンズナイトのね、レイブンズナイトにお迎えした時は、ちょっと随分とドキドキした、知ってたりした時期もありましたし、
あれだよね。
はい。
スカイプをアップデートした途端にアリスの声変わったみたいなことで驚かれた時も。
そう。私のスカイプのバージョンが古かったんですよね。
うん。
で、それで、スカイプのバージョンを上げてアリスさんの声が変わった時ですね。
びっくりした。
はい。私のその心の何かがね、ムクムクって起き上がってしまいましたからね。
どういうことなんだろう。
そういう時期もありましたね。懐かしいですね。
どんな時期よ。
まあ、というわけで、このオープニングトークを続けてても随分時間が経ってしまいましたので、オープニング前のトークを続けてても時間が経ちますので、オープニングトークの方に突入していきましょう。レイブンズナイト、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、レイプンツナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、民間にも広がってほしいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
本日は民間療法の先生でございます、アリスラフィムでございます。
この二人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、早速本日のお題を紹介していきましょう。
うん、
本日のお題、お題に投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思うんですが、レインボーズナイト第494回のお題はな、お題はわわわわですね。
うん、
まあ、先週私、里芋パスタ、
はい、
試してみました。
はい、
はっつけた時は痛みが引きました。確かに、
はい、
引きましたが、
はい、
まあ、当然骨の位置ずれてるので肩上げるとやっぱり痛いんですよ。
さすがにあの里芋くんは骨の位置をずらすところまでできないからね。
まあ、できないですからね。
うん、痛みはね、でも痛みと炎症は抑えてくれると思うんだ。
確かにね、本当にこう貼るとね、そのいわゆる筋肉痛的な痛み、
うん、
そういうのは収まりましたわ。
でしょ？
はい。その代わりですね。
でしょ？
その代わりですね。
え？
皮膚の表面がすっごい痒くなりました。
そこはご愛嬌だよ、やだな。
だからその貼ってるところをですね、たまにペリッと剥がしてポリポリ書いてもう一回貼り直すみたいなことで、これってその痛みが引いたんじゃなくて、この痒みにごまかされてるんじゃねえかなとかって思ったりもしたんですけど、
違う違う、そんなことはない。
そんなことはないですか。
当たり前ですよ、すごいんだから。
まあでも実際にその何でしたっけ、里芋パスタやってみましたが、まあどうなんでしょうね、里芋パスタ、パスタって何のこっちゃは分かんない。
パスタはまあ湿布ですね。
湿布って意味ですね。はい、里芋湿布やってみたんです。いやでもこれあれ、まあ実際はそのもっと生里芋とかでやるともっと効果はあるんかもしれませんが、私のやつはあのすでに粉々になってるやつでやったんですけど、
うんうん、うん
うん、でまあ確かに痛み引きましたが、まあそのちょっと二つほどね嫌な点がございまして。
ほほ。
まずその痒くなるのが嫌だったのと、
我慢しなさい、里芋くんが頑張っているんだよ、
生姜の匂いが
頑張ってるんだよ、
生姜の匂いがマジ勘弁です、
頑張ってるんだよ、
私生姜嫌いなんです、生姜の匂い、あの紅生姜とかそっちの生姜って匂いが嫌いなんです。
あお。
だからあの何でしたっけ、生姜の匂いにはちょっと随分とね、うーってなりましたけど、
うん、
まあそんなこんなでですね、本日のお題、民間療法でございます。まああの昔からある定番のものからですね、おまじないとか、あとオカルトチックなものとかですね、まあそれこそそのラジオ体操や太極拳みたいなその健康法から呪術的なものまでですね、呪術的なもの、まだ。で、まぁ、10秒治療からしゃっくりを止める方法など、幅広く募集したいと思っております。はい、民間療法ですね。
あー、今、しゃっくりしてる人いないかな？
しゃっくりしたらどうやったのなるんですか？
これね、
はい。
やってみたいんだけど、まだ僕実践してないんだ。
なるほど。まぁ、何でしたっけ？まあしゃっくりを止めるといえばですね、
うん、
ベターな方法でこう息を止めるっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
はい、しゃっくりが出てる、どうやったら止まるとかってやってる時にですね、
うんうん、
息止めればいいよ、どれぐらい止めておけばいいの、10分ぐらい止めときゃいいよ、息の根止まるわみたいな。
素晴らしいな。
え、
息の根止まっちゃうよ。
息の根止まっちゃいますね。
それは素晴らしいぞ。
はい。まあ、そんな感じでですね、そんな民間療法、まあ、オカルトチックなものからですね、定番のものまでこう幅広く募集したいと思います。 投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。まあ、大真面目なものからですね、そんなん聞くのかっていうような不真面目なものまでですね、はい、いろいろと募集したいと思いますが、まあ何でしたっけ、最近そのよく、CM か CM というか広告で目にするのがですね、
うん、
その野菜を食べるな、で何でしたっけ、みんなには黙っておきたい有名モデルも使用中、ダイエットサプリ、野菜を食べる必要ありませんとかっていう、宣伝広告をたまに見てですね、
うん、
いや野菜は食べなきゃいけねえだろって心の中で突っ込みながら見てたりしてたんですけどね。そう、その何でしたっけ、みんなには内緒にしたいっていう歌い文句で堂々と宣伝してるのはどうなのかなって個人的には思いますけどね。内緒にする気最初から全くないじゃないですかっていうね思いません？
確かにね。
ね、そのそんなことをもう、あとはその NHK で特集、みんなには内緒にしておきたい何々とかね、 NHK で特集されてる時点で内緒でもなんでもないような気もするんですけどねはい、そんな感じのものもあったりするんですけど、はい、民間療法ですね、募集したいと思いますね。幅広いもの、もうしゃっくりの止め方からですね、それこそがんの治し方、まあそれはさすがにね難しいかもしれませんが、まあそういうのもあるんでしょうね。その重病治療からね、喉に小骨が刺さってる時の治し方とかですね、そんなちっちゃなものから大きなものまで募集したいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、ぜひぜひこちらのですね、何でしたっけ、こちらの掲示板に書き込んでください。よろしくお願いします。例えばアリスさんや、
はい、
なんか最近ニコ生が、
うん、
デフォルトで3時間ぐらいできるんだって。
え？
違うのかな。なんかそんな話をちらっと聞いたんですけど、
うん、
まあ、それだったらちょっとニコ生でも同時放送してもいいんかなとかって思ったりはしてるんですけどね。
ああ、そうかも。
まあまあちょっとその辺はニコ生で放送してる方、詳しい方はですね、もう一回私が知ってる時期はなんかデフォルト30分で延長するには有料で延長しないといけないとかがあったんですよね、確か。はい。向かんで、何でしたっけ、30分ごとにこうね、枠を取り直さないといけないっていう、非常にめんどくさい。無料でやるなら30分ごとに枠を取り直さないといけないっていう、非常にめんどくさいことがあったんですけど、今はデフォルトで何時間延長できるんでしょうかね。プレミアムであれば、6時間できるらしいですね。一枠最長6時間できるらしいです。おう、これはニコ生でやるしかない、ね。
それはあれじゃないの、午後2時から夕方6時までとかじゃなくて、
はい、あー、その夜の時間帯じゃなくてですかね。
ゴールデンタイムではなかったような気するけど、今はあるのかな。
もしそのゴールデンタイムというか、このいわゆる22時から1時までの枠で2時間ぶっ通してできるんだったらニコ生もありかなと思ったりしてるんですけどね。いつもまあこの枠でやる場合でしたら、なんか延長しないといけない、延長するのには有料だったりするんですけどね。前は確か昼間は行けたんですよね。でゴールデンタイムは、おっと、最初から30分から6時間まで設定できるらしいです。へ
ーへー。
ゴールデンタイムも変わったんですかね。あ、時間帯によって変化するニコ生なんですけど、時間帯の罠らしいんですが、うん、よいしょ。あれ、 放送時間設定。えいやさ。うん、わからない。あ、何の時間帯でも OK らしいですね。ただその画質が残念なことになるらしいです。
で、
確かなんか HD 放送の枠もあったんですよね。その HD 放送だとまた画質はいいけど、何でしたっけ、時間が制限されるとか、そんな感じなんでしょうかね。まあまあ、レイブンズナイトに関しましては基本音声放送なのでね、画質なんか気にする必要ないですから。
うん。
はい。というわけで、まあ、500回を記念にそっちも考え、ユーストリームがね、そろそろ危険が危なくなってきますので、そっちの方向でもか、うん、考えていこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、レイブンズナイト本日のお題の、民間療法ぜひぜひご投稿くださいませ。よろしくお願いいたします。最初のコーナーいきます。 DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくコーナーでございます。大公開時代オンラインは火曜日にアップデート更新なんかが行われることがございますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報をね、入手することができるっていう感じのコーナーでございます。早速、紹介していきましょう。4月の25日。公認ネットカフェサービスの月替わり特典が更新されました。大公開時代オンラインはネットカフェでプレイすることによってですね、特典が、いろいろな特典が受けられます。で、まぁ、公認ネットカフェのプレイ特典、5月はですね、4月の25日から6月の6日なんですが、公営テクモゲームネットカフェ祭りっていうのをやるみたいでございまして、はい。ネットカフェ祭り大公開時代オンラインはですね、ネットカフェ特典強化としまして、獲得スキルの熟練度が 50% アップ、で、生産以外のスキルの消費行動力が 50% ダウン、で、船員募集とか補給の肥料が通常の 90% 引き、船速度が常に 10% アップっていうね、感じで、あと、期間限定の、ネットカフェアイテムですね、そちらがポイントで販売されるみたいでございます。まあ、こちらはですね、信長の野望オンラインのコラボ装備とかですね、新三国無双オンライン Z のコラボ装備なんかが、ゲットできるみたいですね。はい。で、続きまして、一部機能の一時停止のお知らせ。4月の23日から24日の間ですね、ゲーム内からのお問い合わせ機能がご利用いただけませんっていうことですが、これはもう終わってますね。はい。でですね、続いて海賊対戦ですね。こちらが EOS サーバーは4月28日まで申請期間で、アストライオスサーバーは5月1日までが申請期間となっております。まあ、大海戦とはまた違った戦いができる、その海賊対戦でしたっけ、そちらの、申請の期間がですね、設けられておりますので、ぜひぜひその間に申請してみてください。以上、ワールドニューストピックスでした。終わっちゃいましたね。というわけで、アリスさん。
はい。
アリスさんに、対する新コーナー。
お、なんだなんだなんだなんだなんだ。
はい。というわけで、新コーナーでございます。 教えてアリスさん。
なんだ
い？というコーナー、勝手に始めてみたいと思います。
アリスは何を教えればいいんだい？
勝手に始めてみたいと思いますが、教えてアリスさんというのはですね、
うん、教えてあげよう。
何でしたっけ？
何？
ウェブリオ辞書っていう辞書のサイトご存知でしょうか？
レブリオ？
ウェブリオ、はい。
わかんない。ビブリオみたいだね。
ウェブリオっていうその辞書サイトがあるんですが、
うん。
まあ、辞書サイトです。いろいろとこうね、情報をこう。
あ、ウェブリオ？
ウェブリオですね。ウェブリオ。
ああ、うん。知って
る。いろんな単語の意味を教えてくれるその辞書サイトなんですが、
はい。
こちらはですね。随分とカオスなことになってまして、カオス、いや、大真面目なんですよ。
うん、
ただその、わけのわからない単語もいっぱい登録されてるみたいでして、まあ、これね、ある動画で知ったんですけど、その話すことがなくなったらですね、うん、まあ、このウェブリオさんで、このランダム表示っていうのができるんです。
うん。
で、その、ランダム表示で、出てきた単語をですね、実際の意味を見ずに、妄想を予想してですね、答えてもらおうという企画でございます。
おー、来い。
さあ、はい。というわけでですね、まあ、私もですね、その合わせてその答えてみようかなと思うんですけど。
うん。
はい、というわけでですね、まず一発目いってみたいと思います。さあ、ランダム表示ボタン。こっち。はい、出ました。はい、第一発目。無理攻め。
無理攻め？
無理攻めとは。
無理攻めとは。
いや、まあ、
はい、答える
よ。はい、はい、どうぞ、アリスさん。
いや、もう飲めないから。いや、ずっと飲みなさいよ。いや、もう飲めないから。いや、そんなこと言わずに、もうどんどん飲みなさいよ。
あ、なるほど。
無理攻めやめて。
いわゆる、酒腹ですね。パワハラですね。
そうですね。そんな感じで。
なるほど。いや、私の中では、その、無理攻めって単語を聞くとですね。
はい。
エッチシチュエーションをこう思い出してしまうんですけど。
なんで？
ダメですか？
あ、なるほど。
はい。
今、理解した。
やめて、という人をこうね、無理やり。ね、
ダメじゃないですか。思いっきりダメじゃないですか。
はい。じゃ実際の答えは何でしょうかね。これは将棋用語らしいです。
あ
ー、将棋用語で、成立しそうにない無謀な攻めらしいですね。無理攻め。
接近詰めみたいなもんだよね。
はい。
あ、でも接近詰めは僕靴下な。
ん？ななこちゃん？
え？接近詰めっていうのがあって、
ははは。
普通の、本将棋じゃない、家庭用の将棋？
はい。
あれで、こう、いずらーって穂があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれをね、端っこから一歩ずつ進むんですよ。
ほう。
で、どんどん一歩ずつ進んで、はい、相手がこっちに攻め込まれないんですよ。
はぁ。
それで、相手をどんどん領地を追い詰めてって、
はい。
相手を任すっていう、接近詰めっていうね、あるんですけど。
はいはいはい。
まあ、接近詰めって、接近っておトイレだけど。
はい。
まあ、接近詰めって検索してみてください。これはね、子供の頃ね、破ったんですよ。
ちょっと待ってくださいね。これ、接近詰め。
うん。そう。接近詰め。
あ、出てきました。
うん。この、そう、これをね、
将棋で王将の盤の、王将を盤の隅に追い込んで詰めること。
そう。
転じて相手を逃げられない状況まで追い込むことらしいですね。
うん、そうなんですよ。はい。
じゃあ、続いてランダム表示行きましょう。
はい。あれなんですよ。つまり本当の意味は何だったの？
それですよ。接近詰めは。将棋で王将を盤の隅に置い
て。違う。HR さんが言ったのって何て言ったの最初。
何？
え、
無理攻め。
ランダムで出てきたの。無理攻めだ。
無理攻めです。
無理攻めっていうのは何？
無理攻めは将棋用語でございます。
将棋用語でどんなこと言うの？
成立しそうにない無謀な攻
めだ。あ、そっかそっかそっかそっか。そうそうそうそう。はい、次。はい。
というわけで次ランダム行ってみたいと思いまーす。
はい。
あの、一般的な誰もが知ってる単語が出てきたらスルーしますね。
はい。
そう。
なぜ笑った？
出ました。はい、マットニスビキ。
マットニスビキ？
マットニスビキ。マットニスまではカタカナで、ビキが、ひらがなです。
マットニス
ビキ。
ビキ？
マットニスビキ。
マットニスビキ？
はい。
発
音は合ってるかどうかわからないですよ。いや、個人的には。
マットに、
はい。マットに。
ニスを引くってことですよね。
マットにニスを引く。
ニスを塗るってことですよね。
はい。
マットにニスを塗、なんかエアマットローションプレイになってきたんですけど。
エアマットローションビキニプレイとかじゃないんですかね。
え、違うよ。ビキっていうのは、
はい。
ほら、線を引くとかいう、敷物を引くとかそういうビキだと思うんですよ。
ほうほうほうほうほう。
マットニスビキ？
ビキ。
マットニスビキじゃなくて。
マットニスまでがカタカナです。
カタカナ。
ビキがひらがなです。
マットニスっていうのがまずわかんないよね。マットにニスを引くだから、やっぱりエアマットローションプレイじゃない？
エアマットローションビキニプレイですかね。
違う違う違う。
はい、マットにニスを引くエアマットローションプレイ、
うん、
はい、実際の答えは本当にその放送禁止用語だったらどうしましょうかね、これ。
え、
本当に放送禁止用語だったらどうしましょう。答えを確認、
わかんないよ。
答えを、確認したいと思います。
はい、
マットニスビキとは印刷関係の用語らしいです。紙の表面に艶消し塗料を。
艶消し、そうだ、マットニス分かった。
はい、塗布して。
僕、タミヤでマットニス買ったもん。
熱風乾燥することで仕上げる表面加工。
あー、僕のバカ
らしいです。
わー、
紙の表面。
もどかしいよ。
はい、アリスさんはその、マットニス引きという単語でエアマットローションプレイを思いついたというね。
あー、もう、なんでマットで思いつかなかったんだよ。
実は、アリスさん、実は、私よりむっつりなんじゃないですか。
違うよ。
そうか。じゃあ、次行ってみたいと思います。ランダム表示、はい、ゴ
ー。はい。
じゃん。これは、これは違うな。これはダメだな。あ、出ました。はい。遊び系。
遊び系？あ、
遊ぶ。
はい。はい。
系の、系です。はい。
はい、髪の毛の、スタイリングで、
はい、
もっと毛を遊ばせてっていうやつ。
あー、なるほど。
あの、ワックスで、
はい、
もっとこう、毛をね、こう、ふわふわっとこう、遊ばせて
る。あ、なるほどね。俺、その遊び芸で思いついたんがさ、
はい。
その、よくその、アニメとかでさ、
うん。
あの、アホ芸のキャラがいるじゃないです
か。アホ芸と呼ばれているやつ？
そう、アホ芸と呼ばれてる、その、
僕はアンテナって言ってるよ。
アンテナって言ってる。あれがさ、結構この、ハートの形したりとか、ぴょくぴょく、ぴょくぴょく動いたりとか、いろいろするじゃないですか。感情に合わせて動いたりするじゃないですか。
あららりくんとかね。
はい。あれを遊び芸
とかね。
って言ったり、と思うんですけど、
いやー違う、やっぱり僕だよ、スタイリング的なものだよ。
スタイリング的な、そのなんか
遊び系、
遊ばせる、まああの無造作ヘア的なやつ。
はい。で、毛って髪の毛の毛って書くの？
髪の毛の毛、髪の、
あ、じゃあオッケーオッケー、じゃあそれでいく。
それで、
はい、
じゃあ実際の正解を見てみましょう。正解、
はい、
遊び系は、意味としましては、遅れ毛と一緒らしいです。
ああ。 髪の毛がこのわやわやしてちょっと伸びきれませんよみたいな、結んだ時にどうしても結べませんよみたいな長さのこの、
そうそうそう、あのだから意味としては2つございまして、まあ短くで言えない、この言えないため、その、
うん、
両鬢のあたりに残る毛、これをその遊び毛、
うん、
とも言いますし、もう一つの、意味としましては、棒も織物、
うん、
毛を結って作る織物なんかで、擦られたりした時に抜ける繊維らしいです。
うん、
短いその繊維や平行に揃えられてない繊維がこう抜けたりするのを遊び毛っていうらしいですね。
うん、
どっちも外れでございました。アリスはなんて言いました？
え、髪の毛を遊ばせる。
俺アホ毛言いましたからね。全然合ってないじゃないですか、アリスさん。
もうダメだな、次で当てようよ。
はい、次ランダムでいきますよ。ランダム表示ドン。
かっこいい。
摩擦ぐい。
え？
摩擦ぐい。
摩擦
のくいと書いて摩擦ぐい。
摩擦ぐい。摩擦ぐい。はい。
摩擦ぐい。はい。
電車の。
はい。
レールの。
はい。
あの下に引いてある何木っていうんだっけ？
なんかあのレールの下に引いてるあれですね。
引いてあるあれの、
はい。
でも摩擦でしょ、摩擦木だから摩擦を
押す
じゃなくて、
最後は杭ですよ。杭を打つから杭
って杭だよね。
はい、摩擦杭。
摩擦を止めるための杭なのか、摩擦を起こすための杭なのかが問題だな。摩擦食い。なんか鳥みたいな名前だよね。摩擦食い。摩擦食い。摩擦食い。摩擦の食い。考えるんだ、摩擦の食いだよ。
摩擦の食いですよ。
摩擦しなきゃいけない食いってなんだっけ？
知らないです。
何かのとっても重要な子？何？あの橋とかさ。
はい。
なんかすごく大工的なものだと思うんだよ。
ほうほうほうほう。
建築的なものだと思うんだよ。
オッケー。じゃあとりあえず答え見てみましょうか。
じゃあ建築で。
はい。用語としましては、こちらは、土木とかの建築用語っぽいですね。
わー！来たー！
で、地盤との摩擦力によって支持される杭らしいです。はい。
あのほら、スカイタワー、スカイツリーとか、
はい。
もう一つなんか忘れたけど、
はい。
ネジが、緩まない、そういう工夫があって、
はいはいはい。
ちょっとそういうものを想像してんだけど、その、うん、
まあ実際はその支持杭とかと同じような意味らしくて、まあ軟弱地盤を貫通し先端が硬い層に達して支持される杭。とかその地盤との摩擦力に。これはちょっと、なんか普通でしたね。じゃあ次、行ってみましょう。わけのわからない単語が出てくるまでやってみましょうか。
はい、はい。
じゃん！ちょっと重いな。ほら。はい、出ました。大霊水海。
大霊水海？
水海。大きな。
水海って
どっかくの？大きな。霊って、その、冷たいの？
大きな冷たい。
水の塊。
大霊水会？
大霊水会。
なんか氷山みたいな気がしてきたけど。
ほうほうほう。
大霊水会ってことは、でっかな水の塊は、
はい。
水の塊はね、どんな時かな。
いや、俺、これ的にあの、なんかあの、北海道とかに流れてくるあの、氷塊みたいなのを思いつくんだけどさ。それで合ってんじゃねえの？
違うと思うんだよ。
そう。
水の塊って言葉だよ。
はい。
形はないんだと思う。
ほう。
例えばその、海の中の対流とかで。
はい。あ、冷たい水の対流みたいな？
そう、そういうあの、塊がこう、流れる時がこう。
はいはいはいはいはい。
ね、赤潮とか黒潮とかあるじゃないですか。
はい。
あんな感じで。
はい。
まあ、高気圧、低気圧みたいな感じで、水の中のね、低気圧が来るぞみたいな。
ほうほうほう。その冷たい水の塊的なやつですね。
はい、海の中の話だと思います。
はい、じゃあ答え。こちらはですね、大霊水会とは、海の、時点だそうです。で、遠州灘沖に数百キロメートルの大きさを持つ、冷水域が現れることがあり、大冷水海と呼ばれる。
なんかすごい正解じゃない？
この冷水域は一旦現れると10年ほど、持続することが多く、その時黒潮は、冷水域を迂回する、大蛇行流路。大蛇行流路か、ね。
大きな蛇。
はい。大霊水海の内の海水は、黒潮水の水海特性を、支持し、大蛇行の発生に伴って黒潮域の下層の水が、優勝してきたものと考えられるらしいですね。
ちょっと僕すっごい正解してない？
正解、だいたい頭上が、だいたい。
ねえ。ねえ。
だいたい合ってますね。
すっごい。
はい。じゃあ、続いて、何でしたっけ、お堅い言葉がね、出てくるので、なかなか笑いどころがないという、コメントがいただいてますんで、なんかその、面白そうな単語が出てくるまでこうランダムで回してみましょうか。
おい。
はい、ではよしよし。これカオスだな。
わ
あ。あ、電話って感
じ。なんかちょっとした雑学手帳みたいな。
よし、来ました来ました。これはごめん、俺にもわけわからん。
OK。じ
ゃあこれをアリスさんに答えてみましょう。
OK。
教えて、アリスさん。
はい。
ゴマフビロードウミウシ？
それ普通にウミウシじゃないの？
ウミウシでした。はい、次行きましょう。
なんだよ、なんだよ、それ。ゴマフアザラシのちょっと違うウミウシじゃんって思ったよ。
はい、じゃあ次、じゃあ次行ってみましょう。これだ、ホスメット。
ホスメットっていうのはカタカナ？
カタカナです。ホスメットです。
ホスメット。
ホスメット。
ホスメット。ホスメットのホスとメットは違ってて、メットは多分被るものだと思うんですよ。
はい。
で、ホスは、馬じゃなくて、メットを干すものじゃなくて、
ヘルメットを干す、あれですか？
じゃなくて、
はい。
ホスピタルメット。
ホスピタルメットってことは、あれか、
ホストメット。
ホストメット。
干すってあと何がある？
干すメット。まあでも実際の答えは俺答え見ちゃいましたけど。
はいはい。
なんじゃこりゃって。
え？
はい、なんか、和名とか商品名はホスメットでございまして、分子式が C11H12NO2PS。
わからんわよ。
用途は殺虫や殺菌2台らしいです。殺虫剤の、成分らしいですね。わかるかそんなもんって話です。はい。じゃあ、続いて。次のやついきますね、アリスさん。
あ、はい。
教えて、アリスさん。これラストにしましょうか。
オッケー。
オレンジホープ。
オレンジ、ホープ?
ホープ。ホープは。
オレンジと希望?
うん、オレンジはひらがな。ホープは、H-O-P-E です。
H-O-P-E。
はい。オレンジホープ。
オレンジホープ。オレンジ、
ホープ?
オレンジホープです。大々望むだから。
あ、ちょっとアリスさん、はい、そのまま考えといてくださいね。
あ、はい、オレンジでしょ?オレンジは柑橘系でしょ?ホープは希望とか。ホープ。もしかしたらほっぺかもしれん。いや、そんなこと。ほっぺじゃない。オレンジって、O-R-A-N-G-E ホープ。
オレンジホープ。
逆読みをすると?
逆読みもとかしないでください。
そう?ノイタミナみたいなネタじゃないの?違うの、ね、
ノイタミナみたいなネタじゃないです。オレンジホープです。
オレンジホープ。だってオレンジはオレンジだけどさ、ひらがななんでしょ?
字は、オレンジはひらがなです。なんかコメントでは、なんかそんな同人作家2、3人いそうだなって。あ、なんかいそうですね、オレンジホープ。
そうだね、オレンジホープ先生とか。はい、いや、そうじゃなくて。
はい、はい。
オレンジホープ。
まあ、実際でもそんなんかも、答えそんなんかもしれませんよ。
もう3日も眠れないじゃん。
オレンジホープ、私まだ答え見てないですから。
オレンジホープ。
オレンジホープ。
あ、わかった。
はい。
これ、調理器だと思う。
調理器?
うん。
ゲーム内のコメントでは、オレンジホープって馬でいそう。あ、確かに競馬馬とかでもいそうですね。アリスは調理器。オレンジ。
いや、僕はオレンジ剥く機械のムッキーちゃんと同じようなもんだと思う。
あー、なるほどね。オレンジホープ。
はい。
で、
答えは?
なんかの名前かね。同人作家がお一人、馬の名前が一人で、アリスさんは、うん、調理器具、
はい、
さあ正解はドン、オレンジホープは、フェリーの名前だそうです。
え、
フェリーの名前だそうです。
船
です。オレンジフェリーの
ブーブーブー。
だそうですね。じゃあ、まあ、ついでにこれも言っておきましょう、アリスさん。
ん?
ハンドラ。パンドラじゃないです。ハンドラ。
ハンドラ?
ハンドラ。
半分ドラ焼き?
半分ドラ焼き。
ちょっと待って。ハンドラでしょ?あ、わかった。
はい。
半分ドラマじゃなくて、でもドラは多分、
俺的にはね、半端なドライブみたいな感じで、
うん、
なんか中途、運転が下手くそな敵みたいなイメージかな。
あードラ。でもなんかドアがちょっとだけ開いてることをハンドアって言うよね。
はいはいはい、言いますね。ハンドラです。
はい。
はい。
裁判のドラマだと思う。
裁判のドラマ。あー、半分ドラマっていう人のコメントもありますね。半分。
それはもう言った。
半分ドラえもん。違うな、ハンドラってなんだろうな。
あ、わかった。
はい、はい。
もう一つの答え。
あ。
いい？
はい、はい、どうぞ。
ご飯代わりにどら焼きを食うことをハンドラという。
あー、なるほどね。ゲーム内ではあの、ハンドドライバー。あ、確かにハンドラ。言いそうですよね。うん、
そんな普通の答えは求めてないよ。
よし、答え見ましょう。正解は、はい、じゃじゃん。ドットネートフレームワークの用語集です。ハンドラ、かっこ HTTP、ウェブ出力を動的に生成する ASP.net に登録されているコンポーネントらしいです。拡張子は AXD、 なんじゃそりゃ。わかるかそんなもんですね。
はい、わかんない。
謎の、あり、教えてアリスさんのコーナーでした。
わかんないよ。
なんか暇ができた時に適当に、暇ができた時にさ、このコーナーちょっと定期的にやってみるのも面白いかもしれませんね。うん、はい、ある。
ね。
はい、なになに？
あのね。
はいはい。
今さ、
はい、
ハンドスピナーの、
はい、
次に流行るのは何かっていうのを結構やってて。
あ、ちなみにその、ハンドラってその技術系でそのハンドラがあるっていうのをですね、当てた方がいらっしゃいましたよ。
え、何？
え、そのさっきのハンドラなんですけど、
うん。
まあ、技術的系だとハンドラってあるけどね、っていうコメントが、画面横の、動画ウィンドウ横のチャットでですね、
うん。
当てた方。まあ、これ多分知ってたんでしょうね。その HTTP 技術的なもののハンドラっていうのですね。さすがでございます。で、アリさん何の話してたっけ？
え？あ、いや、ハンドスピナーの、なんかもうちょっと次のは何かみたいな。
あー。ヨーヨーはもう流行りましたしね。
なんかね、今ね。
はい。
リップなんとかって言って。
リップなんとか？
ちょっと口紅っぽい形をした木の筒を2個。
はい。
なんか売ってて結構流行り始めてるらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
アマゾンさんでちょっと今日商品見て、これが面白いとか。
はい。
うん、よくわかんないのが。
よくわかんないですね。まあ、それは、その、次週に撮っときましょうか。
はい。
そのネタは次週に撮っときたいと思います。はい、では、アリスさんの、アリスの、教えてアリスさんコーナーでした。レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
いやー、僕なんかすごくもう頭すごい疲れたよ。
もう疲れましたか？
アリスラフィムでした。
でもアリスさん、うん、でしたってダメじゃないですか。
いや、だってすっごい疲れたよ、もう。
でもアリス先生。
はい。
今日のお題は民間療法ですよ、アリス先生。
あー、もうこれ以上考えると頭が溶けるよ。
はい。本日のお題を紹介していきます。本日のお題は民間療法でございます。昔からある定番のものからおまじないオカルトチックなものまで、健康法から呪術的なものまで、まあ、10秒治療からしゃっくりを止める方法などなど幅広く募集したいと思います。はい。というわけでですね、民間療法、思いつくもの、私が思いついたものを適当に、上げていきたいと思うんですが、はい。花粉症になるとヨーグルトを食べるとマシになるって話なんですけど、
うん。
これってなんか根拠あるのかなって思うんです。
腸を整えるからだと思う。
でも腸を整えたら花粉症に良くなるのか？
そうだよ、腸は万病のあれだよ、元だから。
なるほど。
だからアレルギーですよ、もう花粉症っていうのは、はい、花粉アレルギーなんです。
なるほどね。
はい
はい。では喉にこう魚の骨が刺さった時の、解消方法なんですが、
怖いよ。
はい、水を入れたコップの上にですね、割り箸をこう十字に置きます。クロスに置きます。そしたらこうね、クロスにした 4箇所隙間があるじゃないですか。その4箇所の隙間からこう一口ずつですね、回しながらこうね、順番に飲んでいくんですよ。
うん。
そしたらその喉に刺さった魚の骨が取れるらしいんですけど。
うん。
っていうのを、私がちっちゃい頃にですね、
うん。
やってもらったことがあるんですが。
治った？
治ったなぁ。これでも根拠がわからないです。
本物じゃない？
いや、まぁ、なんか小骨が刺さったらご飯を飲むっていうのはよく聞きますよね。まあこれは水を飲むことに効果があるのかなっていうことなんですが。
うん。
はい。そしてしゃっくりの止め方ですね。息を止める。どれぐらい止めたらいいの？ 10 分止める。息の根止まるわ、みたいな。で、ちなみに私が勝手に投稿してるんですけど。
うん。
缶に刺された後にですね。
うん。
爪でこう十字に。
十字にやる。
やると。痒くなくなるのはあれは何なんでしょうね。はい。でもあと私の個人的な民間療法なんですけど、
うん、
お腹が痛くなって今にも漏れちゃいそうってなる時あるじゃないですか。
うん。
そういう時にですね。
うん。
親指と人差し指の付け根の部分あるじゃないですか。
うん。
水かきがあるところ。
うん。
あっこをギューって、ものすごくつまむとですね。
うん。
我慢できるんですよ。
もっとこう奥の骨の付け根の合谷の粒とかじゃなくてですか？
なんかいわゆる薄くなってる、水かきの部分あたりです。そこつまむと
痛そうです。
すごい痛いじゃないですか。
痛いです。
でそれをギューッとつまむとですね、そっちに多分気が取られるのか、お腹が痛くて今にも漏れちゃいそうっていう気分が多少マシになります。ほんまかいな。いや、マシになりますよ、多分ね。はい。だから何でしたっけ、高速道路の助手席で渋滞してて、ああ、もうダメだって時には、ぜひぜひ試してみてください。はい。というわけで、アリスさん、なんか、一個民間療法かも。
民間療法？真面目なの？それとも変なの？
変なの。
変なのか。
変な
の。まあ、そうだな。真面目だけど変なのもいっぱいあるけど。
はい。
さっき言ったしゃっくりです。
しゃっくりの止め方。
しゃっくりね。これ僕まだ実践してないんで、わかんないんだけど、
はい。はいは
い。どうしても止まらない人は、
はい。
耳の穴の中に人差し指を両方突っ込んで。
入らねえよ。
人差し指をグッてこう、押し込んで。
中にズボって入れるんじゃなくて、
そう、指をぐーっとこう押し込んで、
はい、
ゆっくり呼吸をすると1分ぐらいで止まるらしいですよ。
ほうほうほうほうほう。
あ、これ一回やってみたいんだけど。
ズボってぶち込むんじゃなくて、いわゆる、耳栓するみたいな感じですよね、イメージ。
そうですね。耳を自分の手で塞ぐみたいな。
はい。で、それでゆっくり呼吸をすると、しゃっくりが止まる。
うん、うん、うん。
これ覚えておきましょう。
あと、
はい、
僕自身の民間療法で、
はい、
ちゃんとした根拠的なものはあるんですよ。
はいはいはい。
まあ、アルミホイルですけど。
アルミホイル。
例えば、ハイターとか。
はい。
腱鞘炎とか。
はいはいはい。
まあ、痛みに。これをこう、腱鞘炎だったら、手首にこう、アルミホイルを巻くんですよ。
あ、それ効きますね。
うん。で、これをやっとくと。
はい。
アルミホイルとこの、皮膚から出る汗。
はい、はい。
のナトリウムが反応して、はい、マイナスイオンになるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それで、すごく血行がこう良くなって、痛みが減ってるっていう。は
い、まあ、プラスあれですね、そのアルミホイルのその保温効果によって手首が温められるとかもあるんかもしれませんけどね、追加で。
だって、あれでも、歯が痛いときは、耳たぶの後ろの首側のこの、ちょっと凹んでるとこ？
はいはいはい。
まあ、ここリンパのあれなんですけど、ここのところに、1センチ角ぐらいのアルミホイルをちょっと丸、軽く丸めて、指で押しつぶして平らにするんですよ。
はあ、はあははあ、
で、まあ、真っ平らの方をこう、耳のこの内側の、外側じゃなくて、皮膚に当てて、
はい。
まあ、ちょっとセルファンテープでもいいし、バンドエイドを切って貼ってもいいし、で、こう、指の、この指じゃない、止めとくんですよ。
はいはいはい。
そうそう、30分ぐらいで痛みが引いてくんですよ。
そういえば、それと同じようなもんでさ、なんか打撲とか、その、捻挫とか、まあ、腱鞘炎とかで痛いところにさ、一円玉を貼っておくっていうのも聞きますよね、なんか。
そうだね、安心とか健康とかではさ、一円玉療法とか十円玉療法とかいろいろあるけど。
はい。
でもやっぱりアルミホイルだね。
アルミホイル。やっぱ一円玉よりこの表面積が広い方が効果は高いですかね。
いやいやいやいやいや、アルミホイルによって起きる。
はい。
やっぱりマイナスイオンだね。
マイナスイオンですか。
はい。
では、来ているやつ読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです
。怪しげな迷信民間療法と言って思いつくのはいかのと。突き指をしたとき、その指を引っ張れば治る。これ悪化するのでやめてください。
痛そう。
でも、ついたら引っ張れば治る。なんか、イメージ的にはそのついたのを元を戻す的なイメージがあるんですけど、なんかこれは、
うん。
あかんらしいですね。
お
ー。で、虫刺され。まあ、蜂などに刺された場合は、毒の中和のためにアンモニアを含む尿を患部にかける。これはね、実際に効果。尿は良くないですけど、虫刺され薬。
アンモニアがね。
はい。虫刺され薬の成分の中、成分とかを見ていただいたらわかると思うんですけど、アンモニアが使用されてることよくあります。
はい。
はい。ですので、これは、まあ、確かに尿をかける。おしっこかけるのは良くないかもしれませんが、アンモニアは効果あるそうです。はい。で、口内炎。口内の。
おしっこも菌だよ。
あ、そっかそっか、そうですよね。そういえば。口内炎。口内の患部に梅干しの果肉を貼り付ける。です。口内炎はね、個人的に私の中でブクブクうがいが最、イソジンを使ったブクブクうがいが最強な気がしますけどね。はい。そして、水虫ですね。足を石鹸でよく洗ってから日光を当てて乾かす。ほうほうほうほうほうほうほう。そして、クラゲですね。クラゲに刺されたら患部に酢をかけて毒を中和する。
聞こえなくなったよ。
あ、聞こえますか？もしもし、聞こえますか？あれ？あ、あ、あ、アリスさん？アリスさん？聞こえますか？あ、アリスさんの声が微妙になったな。あ、あ、あ、聞こえますか？通信が切れてしまいました。 呼び出し直したいと思います。はい、呼び出し中、呼び出し中。ネット回線かもしれませんけどね。はい。もしもーし。ダメっぽい。はい。で、ちなみにその、すいません、アンモニアの先ほどの尿の話なんですが、アンモニアは効果はありますが、尿に含まれているアンモニアが微量なので尿をかけても意味はありませんっていうコメント、投稿いただいた泉式部さんからいただきました。なるほどね。確かにそうですね。はい。じゃあ、アリスさんもう一度呼び出したいと思います。以上。あ、お帰りなさいませ、アリスさん。
ただいまです。
お帰りなさいませ、アリスさん。聞こえますか？
はい。
はい。なんか、回線が切れちゃったみたいですね。
うい。
はい。で、クラゲに刺されたら幹部に巣をかけて毒を中和するっていう話なんですが、まあ、以上、全部偽物の医療行為ですので、全く聞きません。むしろこれを行うと逆に症状が悪くなることもあるので、素直に、早い目に、病院にかかりお医者さんに見てもらいましょうっていうことでございます。では続いて、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC アンド皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
さて、民間療法ですが、身近にお年寄りがいないのであまり思い浮かびませんが、聞いたことあるのは風邪をひいた時にネギを首に巻くですね。やったことないので聞くかのかどうかわからないけどってことなんですが、アリスさん、アリス先生、
はい、はい、
風邪をひいた時にネギを首に巻くのは効果あるんですか？
巻き方があるんですけど、
はいはいはい
はい、ネギの皮をこう、はい、長ネギをこう剥いた時のヌルヌルしてますよね、あの薄い皮が、
はいはいはい、あのぬるそうそうぬるっちゃ
ってる、あれが粘膜から入るといいんですけど、
はい、
まずネギを、まあ、10センチ近くぐらいずつこう切って、
はい、
縦に半分にします。
縦に。はい。
はい。縦に半分にしたら、その切った面を、
はい、
まあ、焼きます。
焼くんですか？
焼くんです。ちょっと焦げ目がつくぐらいまで焼きます。
はい。
で、それを、その焦げたってか断面の方をこう喉のところにこうピタッとくっつけるようにして巻きます。
はい、ほうほうほうほう。
はい。いいですか？
焼いた面を。
焼いた面だね、その断面。
あー、焼くのはどっち側焼くんですか？
だから、うん、断面図を、断面の方を切った半分のその、なんか縦に切ったら、
はい、
その、切った切り口の方を焼きます。
切り口の方を焼くんですね。
はい。で、焦げ目がつくぐらいまで、まあ、こう、しんなりするけど焼いて、それを貼ります。
焼いた面を貼るんですか？
そうです。
ほうほうほうほうほうほう。要するに、ぶった切ってそのまま貼っちゃダメなわけですね。
貼ってもいいんだけど、
はい。
本当のはちゃんと焼いて、
はい。
貼るんですよ。
なるほど。
あとその、ネギのその、ぬるぬるの方が、すごく風邪にいい成分なので、
は
い、そのぬるぬるの方を逆にこう、巻いて、
はい。
まあ、東北の方ではそれをお尻の穴に入れたりとか。
あ
だから粘膜ならいいのかなって、鼻の穴にも入れてもいいのかなって思ったけど、いいらしいですね。
へなんか、その、あれですね。ネギをケツの穴にぶっ刺すっていうのは
。
なんかよくいろんなところで。
言い方がよくない
？いろんなところでネタにされてるじゃないですか。そう、その風、なんかその漫画アニメとかで風を引くとさ、そのネギを持って、こう、クッククッククッみたいな感じで来てさ、暗転してズブシク、あーみたいな感じの
。でもまあ、まあ実際的にはちょっとお尻の粘膜を使うとすると、
はい、
結構デリケートな部分もあるのでね。
そうですよね。
できれば避けてください。
鼻粘膜を利用するのは鼻の粘膜を利用しましょう。かといってその
鼻か鼻
何でしたっけ、あのネバネバの部分が効果あるんですよね。
そうです。
ですんで、その何でしたっけ、そうじゃないただの硬いやつをぶっ刺してもね、あはは、はい。
え、
ちなみに、
ええ、
あとアメリカでは熱が出た時はアイス飲んではなく、冷凍豆の袋を当てると聞いたことがあります。
冷凍豆、なんか冷たいのが長持ちしそうな感じが。
ちなみになんかあれですね、喉に巻くっていう意味では何でしたっけ、はい、あれ里芋シップ、
うん、
あれもなんか風邪をひくと喉に巻くと効果があるらしいですね。
そうですね。あと僕ちょっとマイコプラズマやった時は、
はい、
胸のところに梅干しシップしました。梅干しの普通に練ったやつを、
はあ、ははあ、
それをこうガーゼに塗ってそれを貼るんですよ。
ああ、それ私ぶっちゃけさ、
うん、うん、
何でしたっけ、さ、うん、里芋シップより私にとっちゃ苦痛かもしれませんね。
うん、ああ、あと、
はい、
すごいちょっとこれ刺激が強いんですけど、
はいはいはい、
からしシップっていうのがあります。
からしシップ。
はい。からしもやっぱり同じように、温める効果と殺菌があるので、
ほうほうほうほう、
こう胸にこう塗ったりとかするんだけど、
はい。
やっぱり小麦粉とこう混ぜて、ね、ちょっと薄めて貼るんだけど、そんなに長く貼っちゃいけない。
なるほどね。
荒れちゃうから。
そういえばその、アリスさん、エクトプラズム肺炎でしたっけ？
マイコプラズマ。
あ、マイ。
すごいよ、鼻から何出しちゃうの。
エクトプラズマ肺炎。その、マイコプラズマ肺炎って普通の肺炎となんか違うんですか？
マイコプラズマ肺炎は、
はい、
症状的には、今、まあ、よくなっちゃう、咳喘息と呼ばれているものに近いです。
あー、なるほどね。
うん。全く、もう風邪の症状が全部収まってるのに、なぜか咳だけが、どうしても、一回出たら止まんなくなっちゃうっていう。コンコンコンコン、もうとにかく、ギャホギャホギャホギャホ、もう咳ばっかり。
あ
だけど別に、
はい、
他は異常がないっていう。
じゃあ、アリさん、エクトプラズマ肺炎は？
エクトプラズマ肺炎はきっと、ゴホってやる前に鼻からニューって何か出てきちゃうんじゃないですか。
なるほどね。はい、では続いて、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
民間療法というといろいろあって科学的に理にかなっているものからそうではないものまで多々ありますが、私がやっている民間療法といいますと、しゃっくりを止める方法としましては、たぬきがこけた、まあ、た水を飲む、ぬ水を飲む、き水を飲む、が水を飲む、こ水を飲む、け水を飲む、た水を飲むと言いながら、水を飲むと、しゃっくりの原因、横隔膜の痙攣を緩和するらしいです。たぐび、ぬぐび、きぐび、がぐび、こぐび、けぐび、たぐびみたいな感じのタイミングで飲むんでしょうかね。
なんか辛いです。
タヌキがこけたと言いながら水を飲むらしいです。
たぬきがこけ、
では続いて、体力消耗時の、回復の仕方なんですが、就寝直前に栄養ドリンクを摂取して寝る。ほうほうほう。まあ、でもその寝る前に栄養ドリンクを摂取するのは効果あるんですが、ただその気をつけないといけないのが、カフェインが入ってる栄養ドリンクが多いので、なんか最近ではその就寝前にも飲めるようなノンカフェインの栄養ドリンクとか、まあ、錠剤ドリンク、錠剤栄養剤みたいなのもあったりする、錠剤のノンカフェイン栄養剤があったりもするんで、まあ実際はそっちの方がいいかもしれませんけどね。はい。まあ寝てる間には栄養が吸収されやすいのでね、寝る前に栄養を取るっていうのはいいことだとは思いますけどね。じゃあ、そして、筋肉痛の回復方法。患部をもみほぐした後、湿布を貼り、入浴後湿布を貼り、就寝前に患部に温湿布を貼って寝る。そしたら筋肉痛が。なんかその、 冷やして温めて温めてっていうのはいいらしいですね。その、何でしたっけ、私はちょっと四十肩じゃなかったんですけど、その四十肩のその、用法としまして、そのお風呂に入ってですね、その患部を最初冷たい水で冷やして、うん、で、その後あったかいシャワーに変えて温めるっていうことをすれば、普通にあったかいオンリーよりはいいっていう話は聞きました。まあ、四十肩ではなさそうなのであんま効果ないかもしれませんけどね。
うんうん。
はい。で、続いてもう一つ、眼精疲労の回復方法。冷蔵庫に目薬を冷蔵しておき、点眼するらしいです。冷たい目薬を刺すのがいいのかな？
なるほど。
はい。まあ、目薬利用してる方いらっしゃるかもしれませんが、目薬ね、結構消費期限すごい短いので、気をつけてください。うん、まあ、目薬に限らず、お薬って結構賞味期限ならず、消費期限的なものがあってですね。
うん。
特に目薬はほんま短いんですよ。ですんで、その、何でしたっけ、薬箱を漁って出てきた目薬なんかは結構消費期限が切れてたりして、で、なおかつその、目という粘液にぶち込むわけですから、うん、雑菌いたりすると大変なことになりますので、
うん。
目薬は特に気をつけてください。
はい。
で、足をくじいたときは、とりあえず痛みが引くまで歩いたり跳ねたりしてみる。これは、どうなんだろうな。
え？
ちなみにですね、
うん。
今日ちょっと今日ちょっとね、
うん。
車を運転しているときにですね、
うん、
大変なことが起こりまして。
え、何？
高速を、こうね、トラックでかっ飛ばしてるときにですね。
うん。
結構、荷物積んでたんで、
うん。
アクセルをもっすごい踏まないと、
うん。
スピードが出なかったんですよ。
うん。
それこそこの、前回ベタ踏みぐらいしないとスピードが出ない状態で、
うん。
で、後ろも、こう、車が詰まってるんですよね。
うん。
で、こう、アクセルペダルをギューッと踏んでたら、
うん。
いわゆるその、土踏まずの部分あるじゃないですか。
うん。
その足をがっつってですね、その土踏まず部分がすごく痛くなってですね。
うん。
で、踏んだら痛い、痛い。でも、離したら、こう、スピードが緩まって、後ろに追いつかれる。踏んだら痛い、緩まったら、追いつかれるみたいなのを、こう、すごい繰り返してですね。
うん。
結構大変でしたよ。踏み方変えてみたり、痛い、みたいな。
なんか怖いよ。
ね。でも、その、あれですよね、その、なんかそういうんってほら、なんか、伸ばしたりとかさ。
うん。
ちょっと緩めてみたりとか、力抜いたりするとさ、
うん。
マシになるじゃないですか。
うん。
でも、踏みっぱなしにしておかないと全然スピードが出ない状態ですので、それができなくて、痛い痛い痛い、めっちゃ痛いみたいな感じで。
嫌だー。
はい。大変でございました。な、続いて、口内炎が出てきた時はですね、患部に歯磨き粉に塩をかけたもの。または、塩入り歯磨き粉を塗る。痛ーい。はい。口内炎はブクブクがいいですってば。イソジン等のうがい薬を利用して、ガラガラガラってやるんじゃなくて、口の中をブクブクブクブクブクってうがいして、ペーすると、治りが早くなる。らしいです。
うん、
まあ、正直、口の中を消毒するだけの話なんですけど。はい、喉が痛いときは、手の消毒用のアルコールを喉奥に、噴霧する。噴切り、ね、なんて読むんですかこれ、アリスさん。
え？
噴出する霧とか言ってなんて読むんですか？
噴切り？
噴切り
が効く？
これ、噴切りで合ってんのかな？
ねえ、いい部分。閉じちゃったよ。
噴霧ですね。やっぱ噴霧。
あ、そっちか。
というのが個人的にやっている民間療法だったりします。でもこれね、 手の消毒用のアルコールだと、エチルアルコールでしたっけ、メチルアルコールでしたっけ。
え、目がちっちゃうのがメチルだよ。
だからそのメチルだったりすると危険が危ないので、
うん、
逆にその喉が痛いときはあのアルコール度数が高いウォッカなんかを噴出するのがいいんじゃないかな。ウォッカなら飲んでも大丈夫ですからね。
なるほど。
はい。
でもアルコールがダメな人は？
諦めましょう。
あれ？
諦めましょう。
あれ？
はい。では追伸。今日はいつもお世話になっているアルベルト・アムルさんが人生の一波論を通過しました。もしよかったら HR さん、アリスさんで祝っていただきますと助かります。これはあれですか、ハッピーバースデートゥーユーですか。
トゥーユーですよ。
ハッピーバースデート
ゥーユー、
ハッピーバースデート
ゥーユー、
ハッピーバースデーアルベルト・アルムさん、ハッピーバースデートゥーユ
ー、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ところでアリスさん、
はい、
一ハロンってなんだろう。
え、
一ハロンってなんだろう。
ハロンってガロンに似てるけど、ガロンは10ガロンハットだから、
はい、
ハロンはハンロンガット。
これでもその1ハロン200メーターってこうコメントをいただきまして、
うん、
これ何でしたっけ、完全に誕生日じゃなかったりしたらどうします。これめっちゃハピバスデーという多分文脈から誕生日で合ってると思うんですけど、
とっても恥ずかしいんですけど、
ハピバスデーじゃなかったら恥ずかしいですよね。
うん、え、合ってるの、いいの、ハッピーバースデーなの。
1ハロンは 201.88 メートルらしいです。
うん。まさか身長が伸びたとかそんな話じゃない、ね、
これでもあれですよね、競馬用語ですので、その一周のどれぐらいなのかっていう意味なのかもしれませんよ。人生の
何がおめでとうだったの、
わかんないです
、
祝っていただけると助かりますで、人生と聞いたんでハッピーバースデーだと思ってハッピーバースデー歌ってみたんですけど、違うかったらどうしよう、恥ずかしいな、めちゃめちゃ。
ちょっと待って、はい、僕らのハッピーバースデーはどこに行くの。
知らないです。まあ、ちなみに競馬の用語での切り目って切り目や指標を指すらしいので、
うん、
まあ、合ってるような気もしないでもないんですけどね。
うん、待ってることにしようよ。
じゃあ続いて、ファンネルに半着長さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばん
しゃ
ー。民間療法というといろいろあるけど、俺が体験している民間療法としては、屋外ですり傷を負ったら砂を患部に塗る、そうですね、穴の開いた効果を糸で吊るしてそれを見続けていると眠る、ほうほうほう、日本の国会中継をつけたままにすると疲労で眠る切り傷を負って近くに消毒液がないときは酒で消毒する、ほうほうほうほう、傷の保護に役立つローション、マンドラゴラやホッシュマリモを聞くと目覚めるというのが、
やめて、
じゃあ
やめて。
これでもね、よくほら、なんか、傷を負った人にさ、うん、酒をこう、口に含んでブーって吹きかけたりするシーンとかよくあるじゃないですか。
うん、
あれ、口に含んでる時点で、殺菌だらけになって、なってないんです
か。それは、言っちゃダメな気がする。
ね。しかもその、大概そういうのをする人ってさ、結構そのワイルドなおっちゃんなことが多いじゃないですか。
うん。
でもその口に含んでブーされるのがこうね、 あの、可愛らしい女の子とかだったらときめくんですけど、大概ワイルドなおっちゃんなのでね、
うん。
なんとなく嫌なんですよね。はい。そうは思いませんか、アリスさん。はい。では続いて、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー。さて、民間療法のことですが、喉風邪の場合は長ネギを首に巻くというのがありますね。あとは、ガラガラ声になったら、大根をブロック状に切り、蜂蜜を入れて、蜂蜜大根の汁を吸う、と緩和されるそうです。こんなところでしょうか。ほうほうほう。まあ、喉、長ネギを首に巻くのは、まあ、アリスさんが言った、あの、焼いた方法の方がいいと思うんで、まあ、それも試してみてくださいが、試してみてください。この大根をブロック状に切り、蜂蜜を入れて蜂蜜大根の汁を吸う。これはアリスさん聞いたことある、アリス先生聞いたことございますか？
はい。
はい。
あの、蜂蜜大根とか大根蜂蜜とか言われるものですが、
はい、はい、はいはい。
あの、お着すれば、
はい。
蜂蜜じゃなくて大根を、7ミリ角ぐらいでこう切って、
はい。
それをね、あのカップに入れて、蜂蜜をさらっとかけて、レンジでチンしてね、あの、はい、すぐに大根エキスができるとか、そんな話もあります。
おー、なるほどね。横着するのはレンジでチン。あの、横着しない場合は、蜂蜜を入れてしばらく待っておくって感じですかね、イメージとしては。
そうだね。
ほー。
だいぶ待つね。
だいぶ待たないといけないんですか？
エキスが、出るまでちょっと待たなきゃいけないかな。
ああ、なるほどね。すぐに使いたい場合はレンジでチンするといいっていう話ですね。
うんうん。
さすがアリス先生。
うむ。
蜂蜜大根、そんなの知らなかったっすよ、私は。
蜂蜜大根は子供の頃から結構、あれだったな。
定番なんですか。
うん、定番です。
では続きまして NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。す
こんばんはです。
民間療法で言いますと、山岳国のスイスランドにはいろいろな変わった民間療法があるそうです。それをいくつか挙げていきますと、よっこいせ、切り傷はキノコで覆うと治る。
ほうほう、それがちょっと初耳。
鉄鉱石の入った風呂に入ると傷の治りが早くなったり病気が回復する。ほうほうほう。下痢止めとして砂を食べる。ほうほう。で、血管関連の病気の治療にはミミズが役に立つ。ほうほうほう。
あー、ミミズも漢方ですからね。
線虫はがん患者のおしっこを好むので、がんの早期発見に使われている。ほうほうほうほう。
じゃあ何が？
線虫？
線虫？あーあーあーあああ。
中が俺はなんかわかんないけど、あ、線虫、線形の動物ですね。はい。で、睡眠薬とアルコールを同時摂取すると麻薬になる。これは危険そうですね。
うんうん。
で、生姜湯に蜂蜜を入れると効能が上がる。ほうほうほうほうほう。そして、食料保存には、生姜や胡椒を使うと良いというのがあるそうですが。
うんうんうん。
まあ、でも蜂蜜生姜とかはまあでもよく聞きますよね。
そうだね。なんかとりあえずお酢が多かったりとかいろいろあるけど。
はい。まあでもあのあれですね。血液関連の病気の治療にミミズが役立つとかで、まあミミズが漢方っていうのも、 どうなんですかね。でも下痢止めとして砂を食べるっていうのは逆にお腹壊しそうな気もしますよね、これは。
なんか、鶏っぽいね。鶏ね。
はい。
とりあえず砂食べるんですよ。
ほうほうほうほうほう。え、オチは？なんで砂食べるのかとかそういうのはない。
だからさ、
はい。
もしかしたら、鶏と同じなのかなってちょっと思ったの。
あー、なるほど。はい。じゃあ続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
民間療法というか気になることなんですが、そんなの唾つけときゃ治るという程度の怪我の傷なら治る、どう、というけれど、どの程度の傷なら治るんでしょうかね。どうなんでしょう。軽度の傷なら治るんですかね、唾つけときゃ。
でもやっぱり、虫歯がある人がダメかな。
あ
ー。その辺気になっちゃうの。
傷口舐めたりしません？
舐めるよ。
軽度の傷だったら。
うんうん、
効果あるんですかね、唾つけてね。
あ、なんか効果はあるらしいんだよね、はい、なんだか忘れたけど。
で、それと両方ではないんですけど、コーラばかり飲んでると骨が溶けるぞと言われてたけど、30年ぐらい毎日飲んでいますが溶けないんですけど、やっぱり嘘なんでしょうかね。期待してたんですけどね。
これはあの、これ本当です。
なるのは、はい、
これは本当です。
本当なの？
はい、よく僕、ラジオで話してるんですけど、
はい。
糖分っていうのがですね、
はいはいはい。
どうやって消化してるかっていうと、
はい。
カルシウムを使ってるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、カルシウムが十分に取れてないと、糖分はどうするかっていうと、
はい。
骨の中からカルシウムをどんどん出してるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、カルシウムを骨から補充して、
はい、
糖分を消化するんですよ。
はい。
なので、骨が弱くなるんですよ。
でも結局のところ、何でしたっけ？糖分取っても、カルシウム取ってりゃあんまり効果、別に問題ないわけですよね。
そうですね。でカルシウムをコーラと一緒に取れば、はい、OK？
で、なおかつ、その、コーラに限らず、糖分を取りすぎると骨が取れる、溶けるってことですかね、意味。
つまりそういうことです。それで、特にその糖分っていうのはですね。
はいはいはい。
まず、あれですよ、ブドウ糖。
ブドウ糖。
一番吸収されやすい糖ですね。
はい。
で、あとは、糖のね、あれが順序があるんですけど、ちょっと忘れちゃったけど。
はいはいはい。
うん。で、その、あと、糖と一緒に、ほら、糖って結局炭水化物が、
はい。
糖じゃないですか。
ああ、そうですね。体内に取り込まれた糖分になるわけですね。
うんうんうん。で、まあ、よく今はちょっと流行ってるなんだっけ、糖質制限。うん、糖質制限みたいな。
はい。
うん。まあ、いろいろ、あるんだけど、
はいはいはい、
結局、糖分は、体内にあんまり取り入れすぎるとダメなんだけど、
はい、
頭を直球に働かせたいときは糖分が必要なんですよ。
はいはいはい。
それで最近ブドウ糖のその糖分のこう、かけらみたいなのが売ってるけれども、
はい、
ちょっとびっくりしたのが、ラムネの瓶の形をした中にラムネが入ってるお菓子があるじゃないですか。
あ、ありますね。
素早いブドウ糖補給にみたいな、なんかすごく健康そうなこと書き始めてきて最近。
はいはいはい。
ちょっと気になってるんですけど。
なるほど。ってことはアリスさん。
はい。
その骨が溶けるのが気になる方は、
うんうん、
まあ、ゲーム内のコメントでいただきましたが、
うん、
煮干しをおつまみにコーラをガブ飲みすると大丈夫だったりするんですかね。
じゃあそんな極端な話言うと。よくないんじゃないかなって思うけど。
煮干しポリポリコーラゴクゴク、煮干しポリポリコーラゴクゴク。そしたら骨が溶けないわけですね。
いやー、どうなんでしょう。
どうなん、
まあ、要するにね。
はい。
まあ、糖にもいろいろ種類があるんだけど。
はい。
まあ、今その、なんだろう、今ある白い砂糖。
はい。白い
砂糖。全て精製してもの、白米とか。
はいはい。
とにかくその精製したもの、塩もそうだけど、はい、もう全て体に悪いんですよ。
あ、
砂糖と、毒で検索するとものすごいたくさん出てきますよ。
でもあれですよね、その結局のところ、
うん。
うん、なんか、麦とか、お米とかってさ、
うんうん、
あの色がついてる方が体にはいいみたいですけど、
うん、
結局その見栄えの関係で、白いもの白いものと品種改良していって、
うん、
ってことになってるんですよね。
そうですね。
だからそれによ
って、まあ見栄えがいい。
そう、だからそれによってその病気が出たりとか、
そうですね、
昔は大丈夫やったのに、その出てきたり、
どんどん。うん。で、そう。で、例えばさ、
はい、
タモリさんとさ、
はい、
福山雅治さんが実践してるっていう、その、10分間だけお風呂に浸かるっていうね。
はいはいはい。
まあ、今、ちょっと海外でもノープーっていう風な感じで、
はい、
何も、その潜在的なもの、シャンプーも、石鹸も使わずに、ノープーって言って、ただお風呂に浸かって髪を洗髪するっていう感じの。
はあ、はあははあ、
で、まあ、そういう方法があるんですけど、その常在菌って言って皮膚とか手のひらとかにね、
はい、
常にいる菌っていうのがいるわけなんですよ。
いますね。
だけどもう最近のはものすごい殺菌力の石鹸とかで無駄に菌を落としちゃうんですよ。で、
はい、
その体にその抵抗力を与えるその免疫をこう強くする菌とかも全部洗っちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、要するに人間の体っていうのは、どんどん生成されたもので弱くなってるにもかかわらず、
はい、
その体に常備する菌も、こいつは邪魔だ、汚ねって言って排除するんですよ。
ほうほうほうほうほう。
よっぽど人間は綺麗好きだと思うけど、弱い上にね、全部抵抗力をどんどん失ってるんで、最近の現代病っていうものが起こっちゃってるんですよ。
あー、なるほどね。その綺麗にしすぎることによって、
う
ん、逆に調子が悪くなるってやつですね。
そうそうそうそう。汚くても人間死なないからっていうのもあるけど。
はい。
うん。でも、ちょっと神経質になりすぎちゃってるところはあると思う。
なるほどね。
うんうんうんうん。
まあ、体と共存してる雑菌、雑菌はダメですけど、普通の菌類は保護しないといけないってやつですかね。
はい。で、まあ、今最近は糖に関しても、
はい、
そのブドウ糖の代わりにケトン体ってよく聞きませんか？
あ、私は知らないです。
まあ、ケトン体っていうのがあってですね、
はいはいはい、
ちょっとそれがよくアルツハイマーとかにもすごくいいっていうんで、
はい、
で、オイル療法とかってよくオリーブオイルをこう飲んだりとかするじゃないですか、ココナッツとか。
はい、はいはいはい。
で、そのココナッツオイルに 80% 含まれている MCT オイルっていうのがあるんですよ。
はい。
で、それだけを作って、MCT オイルだけ 100% っていうのが今売られてて、
はい、
で、例えば、ちょっとそのアルツハイマーの方に、毎日大さじ1杯の MCT オイルを大さじ2杯だ、飲ませていったら、
はいはいはい、
最初に時計の絵を描いてくださいって言ったら、もう何かなんだかわかんないような絵を描くけど、
はい、
1ヶ月後には、ちょっと時計に見えるよみたいな絵を描く。
ああ、回復してきたわけですね。
そうですね。で、それ MCT オイルっていうのはですね、
はい、
普通の僕たちが食べてるオイルっていうのは、長鎖脂肪酸って言いまして、
はい、
長い鎖って書くんですよ。
はあ、ははあ、
で、これが長いと消化が悪いんですよ。
なんかいっぱいこう、繋がってるんで、それがぶった切れないような感じですか
ね。体の中にぐっとこう食い込む感じですね。
はいはい。
だけど、その MCT オイルっていうのは、中鎖脂肪酸って言って、
はい、
真ん中の中に、鎖って書く。ちょっと短いんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、体外に排出されやすいので、
はい。
ダイエットにもものすごく今流行ってます。
おー、MCT オイルダイエット。
あ、はい、そうですね。まあ、俗に言う、まあ、バターコーヒーというダイエットの方法が今、まあ、ちょっと昔からあったんですけど、
うん、
朝コーヒーに、無塩バターとか、まあ、ギーっていうカレーによく使う、あれがいいんですけど、あれを入れてこってりしたやつに MCT オイルを入れて朝のご飯代わりにカット飲むっていう。
はいはいはい。
それがなんかすごくいいらしいんですけど。
まあね、ダイエットはね、正直、うん、するよりしない方がいいと思いますけどね。
そうだね。
その、
だけど、
食物を制限してやるより、
うんうん、
運動をね、うん、運動して消化させる方がいいかもしれませんね。
うんうんうんうん。ただ、その、糖ってエネルギーでしょ？
はい。
で、その、ブドウ糖よりもケトン体って呼ばれてる方が、はい、今エネルギー的にはすごく考え的には良くって、
はい、
ケトン体って、例えば絶食したりとかして、糖が少なくなってくると、ケトン体の出番だって頑張るんですよ、肝臓が。俺がやってやるぜって言って、それが痩せ体質っていう俗に言う感じのものになるんですけど、
はい、
そのケトン体がものすごく活発になるまでが大変だから、
はいはいはい、
その MCT オイルで取るとか。
やったら食ってもや、太らないって人は、そのケトン体っていうのが、
そうそうそう、
ものすごい活発な人ってことなんですね。
ちゃんとそう活発に分泌されてるっていうことだよね。それで、うん、でも、この間テレビでやってたんだけど、
はい、
脂肪がね、すごく人間的にはなんでやるんだろうって思うような脂肪がですよ。
はい。
実は脳みそのいろんなものを司っててですね。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、ちっちゃい男の子が、脂肪がない男の子がいるんですよ。
うん。
病気で。
はい。
で、脂肪がね、何を起こすかっていうと、
はい。
例えば食べたらお腹いっぱいっていう信号が出ないんだって。
あー。
だから、永遠に食べちゃうから、
はいはいはい、はい。
親がもうしょっちゅう見てないと、どんどん食べちゃうんだって。
あれですね、フードファイターとかにもいるみたいですね。満腹感しないから
永遠食べれる的なの。あ、そうかもしれない。だからその子にその MCT オイルとかのそのケトン体のことで、
はい。
なんかいろいろ施して、なんか、病気を、その、ま、症状をこう良くなってくるような薬とかもいろいろ開発されてはいるらしいんだけど、その人間にとって脂肪がどれだけ大事かっていうテレビを見たときにちょっとびっくりして。
ああ。まあ、ダイエットはほどほどにねってことですね。
そうだね。もうなんかもういろいろ勉強したくなるよ、ほんと。
まあ、ちょっとその民間療法からそのガチ療法の方にこう。
あ、ごめんなさい。
シフトしていきそうになってました。
ね、
まあ、時間もええところなのでこの辺にしておきましょうか。投稿。
はい。
はい。アリスさんにね、その辺を語らせ出したら永遠と喋り続ける感じではございますが。いや、いいですよ、全然。
ごめんね。
謝る必要はないと思いますよ。むしろ。
はい。
はい、というわけで、本日の話題のコーナーでした。です。エンディング。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
とりあえず私明日精密検査で、肩の状態がどうなのかが非常に気になるところではございますが、
頑張れ。
はい、というわけで民間療法ですね、いろいろと投稿いただきありがとうございました。アリスさんは民間療法博士ということでですね、はい、まあ、というわけで私、肩の症状次第では来週の放送ができるかどうかとかっていうのも微妙になってくると思いますので、まあ、ちょっとその辺はおいおい、掲示板にですね上げていければと思っております。
大事にしてください。頑張ってください。はい、
で、アリスさん、掲示板のパスワード一応知ってると思うんで、何かあったら、書いてねっていうことでですね。
パスワードなんだっけ？
後であれしときます。
はーい。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
民間療法の先生のアリス・エグゼムでした。
はい、でゴールデンウィークとかはですね、ひょっとしたら私実家に帰ってる可能性ございます。実家で、帰省してる可能性ございますので、放送とかはどうなるかまだ分かりません、その都度連絡したいと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけでまた来週は放送できるかどうか分かりませんけど、また次回聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。
おやすみなさい。